先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は日東工業株式会社取締役社長 COO 黒野徹さんにお聞きします。ブレーカーはどの家にもあります。そんなブレーカーで構成された配電盤、分電盤や店舗や工場など、大量の電気を使う施設に必要な高圧受電設備といった電気機械器具、さらにそういった機器を収納するキャビネットなども含めて製造販売を行っているのが日東工業です。住宅、マンション、商業施設、工場、街角など、電気が使われているあらゆる場所で、また近年は通信ネットワークの発達により、屋外にある数多くの通信機器の収納といった場面でも日東工業の製品が快適な生活を支えています。最近では重要文化財を電気火災から守る活動にも注力されております。海外グループ展開7カ国、グループの連結従業員数はおよそ4000名、売上高はおよそ1400億円、世の中に必要とされる製品を手掛け、社会インフラを支える企業であり続ける日東工業に迫ります。それでは東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は日東工業株式会社取締役社長 COO 黒野徹さんにお聞きいたします。黒野社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はようこそお越しくださいました。日東工業、1948年愛知県の瀬戸市でスタートしたんですね。
はい、瀬戸市で創業開始したわけですが、瀬戸というとですね、思い浮かぶのが陶磁器、陶磁器というとですね、やはり電気の絶縁物ということにも昔は使われていました。
はい、
そしてですね、創業者は、荒れ果てた終戦の日本をですね、住みよい社会へという高い志を持ってですね、起業しました。うん、その電気の絶縁というところの瀬戸物と、あとはやはりこれからは電気の世界だということで、安全に電気を届ける製品をですね、世の中に出したいという気持ちでですね、作りました。それがですね、今なお受け継がれて、ブレーカーや分電盤という製品を世の中に投入しているということでございます。
そうですか。はい、で実は日東工業の総合カタログという、これも実は広辞苑ぐらいの分厚さがあるんですが、お持ちいただいてちょっと目を通させていただいたんですが、3万5000点ですよ。
はいはい、
3万5000種類がこのカタログの中に入っているんですが、黒野社長、なぜ3万5000点も種類があるんでしょう。これがちょっと素人にはわからないところです。
はい、実はですね、日東工業はですね、例えば分電盤やキャビネット、これは50年前まではですね、一品一品、設計をして、はい、お客様と打ち合わせをして、作り込んでいました。しかしですね、もっと早くお客さんに届けたいということから、標準品という形でですね、ものを作らさせていただきました。また標準に近いような分電盤に関してはですね、午前11時までにご発注いただければ、その日のうちに工場出荷をする。またキャビネットに関してはですね、翌日にはお客さんのところにお届けするというところも、日東工業の強みだというふうに考えています。
スピードにこだわって工場にお持ちした。でも品質がやっぱりね、悪ければ当然ここまでの歴史は刻めなかったと思うんですが、そういった品質という点ではどうですか。
我々はですね、そこも強みというふうに考えています。はい、当社は分電盤とキャビネットというのが主力製品になりますが、キャビネットに関しては、他の企業にはないような試験設備があります。 まあ、一つ例を挙げて紹介させていただきますとですね、耐震試験装置というものがございます、はい。まあ、こちらはですね、阪神淡路大震災の波形であったり、東日本大震災の波形なんかでですね、有することができる。で、我々はそれを実機でですね、テストを行い改善を加えているということでございます、
うん。
またですね、風雨試験装置というものもございます、はい。こちらは風速60メーター、雨量300ミリを、ね、同時に加えることのできる設備で、まあ、最近多く発生しますゲリラ豪雨、まあ、こういった時にもですね、ニット工業のキャビネットの中には水を侵入させることをしたくないということから、うん、業界初として導入した設備でございます。
なぜそこまで丈夫なものにしなければならないのか、それは人間の生活に命に直結している部分が多いと言ってもいいんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、そういうことだと考えてます。
そうですね、はい。で、実は命に直結するという部分では、実は火災っていうのは電気からも起こるっていうことを皆さん、まあ、当然お分かりかと思うんですが、電気火災どれぐらいの関係性があるんですか。
まあ、日本のですね、火災全体の発生件数というのは減る傾向です。
はい。
ただし電気火災はほぼ横ばいで推移しているというふうに思ってください。そしてですね、その電気火災で大きなパターンというのが2つあるというふうに考えています。はい。1つが地震発生の時に起こる火災、うん、もう1つがトラッキングによる火災、うん。まあ、この2つはですね、我々が開発していますブレーカーでは、保護できない火災だというふうに考えていました。
はい。
ただこの地震による火災、トラッキングによる火災もですね、やはり未然に防ぎたいということで、うん、日夜研究開発に没頭してまいりました。
うん。耳慣れない言葉が一つありました。トラッキング、微弱電流による火花放電という火災があるそうなんですが、これについて教えてください。
一般的な住宅にありますコンセント、そしてそこにはプラグが刺されています。そのプラグの上に、ホコリがたまります。うん。そしてそのホコリにですね、湿気がつきますと、うん、絶縁が悪くなり放電が始まります。その放電により、そのホコリが火になり火災まで至るということでございます。
うん。そうですか。で、これを、まあ、防止するための商品装置を開発された。
はい。放電火災を未然に防ぐ放電検出ユニット、スパーテクトというものを発売いたしました。
はい。
このスパーテクトをですね、家の中に1台取り付けていただくことによって、うん、その先ほどのトラッキング、またはケーブルの断線、うん、ショート、そういったもので起こります火花放電、こういったものを検出して電気火災を未然に防ぐことができるものです。
そうですか。さあ、日東工業株式会社、そういった中事業拡大というところで歩みを進めてまいりました。瀬戸市から始まってここまでどのようにして事業が拡大してきたんでしょう。
と、まあ、我々はスイッチからですね、うん、始まりました。まあ、それが分電盤やキャビネットという製造をしてきたわけなんですが、まあ、やはりいいものをお届けする、そしてお客様の困りごとを発見してですね、対策する製品開発、まあ、こういったものをですね、に注力するということで事業の拡大をしてきました。
うん。そんな中、黒野社長ご自身が開発したブレーカー、スリムブレーカーというものもお聞きしたんですが、
はい、
はい、
これもですね、お客様の困りごとということから、うん、発明したブレーカーなんですが、
はい、
実は昔のブレーカーというのは非常に配線作用性が悪いと、うん、いうことだとか、あとはですね、分電盤が大きくなってしまうというような問題がございました。そしてもっと小さなブレーカーにしてくれよというようなご要求があってですね、うん、まあ、ここに、
はい、いくつかサンプルをね、皆
様には、うん、お見せできませんけれども、こういったですね、はい、ブレーカーを開発したんです。
は
あ。まあ、こちらはですね、はあ、実は端子が一つしかない大きさでありましたですけど、はい、その25ミリの幅にですね、うん、2つの端子を設けたという、はい、まあ、小型化した、はいはい、製品です。
うん。
まあ、こちらはですね、今では業界の標準寸法になっているということです。
そうですか。
まあ、実はそういう困りごとに対してですね、はい、まあ、対策するというのをすごく働きがい、仕事のやりがいがあってですね、うん、 一番開発していた時期が冬の寒い時期だったんですが、会社にですね毛布を持ち込み、はい、CADで開発をしたという記憶がございます。
そうですか。
その時は燃えてましたね。
さあ未来への展望というところで伺いましょう。日東工業の今の課題、そして未来への展望、どうお考えですか。
はい、今まで日東工業というのはですね、何かを守るというコンセプトの製品を作り続けてきました、うん、
はい。
まあ、今後はですね、さらにやはり地球環境を守ることに貢献していきたいというふうに考えています、うん、
はい。
まあ、長期ビジョンとして地球の未来に信頼と安心を届ける企業グループへ、うん、というようなことを掲げています。まあ、具体的にはですね、まあ、電気自動車関連の充電スタンドというものも開発をしているわけなんですが、まあ、こういった電気自動車がまあこれからますます増えるにあたってですね、やはりエネルギーを効率よく使うというようなところにも貢献していきたいと思ってますし、これから蓄電池などの普及もですね、していくと思ってます。そういうエネルギーマネジメントに関するですね、製品も手掛けていきたいというふうに考えています。
そうですね、ということで、お時間となりましたが、黒野社長、ご自身の、まあ、座右の銘じゃないですけれど大事にしているお言葉をお聞かせください。
松下幸之助さんの熱意に勝る才能はないという言葉も好きな言葉です、
うん、
やはり熱意がですね、才能を上回るということなんですね。ですから日東工業の製品というのは開発者が常やはり熱意というものでお客様のお困りごとを解決しているというふうに考えています、う
ん、ね、
これからもそうしていきたいというふうに思っています、
うん、スリムブレーカーを開発されたときに社長は毛布をかぶった状態で研究に没頭されましたが、まさに熱意に勝った商品ですね。
その通りです、
はい。ということで、また今後もですね、素敵な会社として素敵な従業員の皆様と発展されることをお祈り申し上げております。今日は日東工業株式会社取締役社長 COO 黒野徹さんにお聞きしました。